アルコニックス IR セミナー in 名古屋。この時間は11月30日に名古屋で開催したアルコニックス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3036東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りします。
アルコニックスは商社機能と製造業を融合させた総合企業です。商社でありながら製造業を核とした M&A にも力を入れており、多角的に事業を展開しています。本日はアルコニックスの M&A 戦略、業績見通しなどについてお話しいただきます。それではご紹介いたしましょう。証券コード3036東証一部上場アルコニックス代表取締役社長武井正人さんです。皆様拍手でお迎えください。
ただいまご紹介いただきましたアルコニックス社長の武井でございます。アルコニックスをですね、ご存じない方がほとんどではないかと思うんです。この会社は非常に新しい会社で、2000年にこのアルコニックスっていう名前が世に出ました。我々もともとは日商祝いという会社の非鉄の一分野、一部門だったんですけれども、したがってこの会社の設立というのは1981年の母体になった日商祝い非鉄販売って会社があるんですけれども、この会社が1981年にできました。それからですね、国内の非鉄の関係の取り扱いを主にしていまして、2000年にですね、そこへもう一社国内の販売会社があったんですが、それをくっつけて、それから本社からですね、人と証券を移して、その時は私も移ってきたんですけれども、2000年にですね、日商祝いアルコニックスという会社を作りました。アルコニックスっていうのは我々が作った言葉です。社名はですね、我々が考えて、非鉄の商社だからアルミ、それから銅、カッパーから、語呂がいいんで、その後にニッケルが来たんですけれども、ニッケル一番最後にですね X をつけて、さあ未来に対していろいろやるぞという名前にして、アルコニックスという名前、アから始まる名前っていうのは当時電話帳があったんですけど、電話帳の一番上に載ってるんで、非常にインデックスとしてもいいなということで、アルコニックスという名前でスタートしました。2001年にですね、当時の富士銀行系のファンドさんがアルコニックスさん MBO をして独立しませんかという話をですね、本社とからその当時子会社にいた我々にもそういう話がありまして、2001年に MBO をしました。この MBO っていうのはマネジメントバイアウトというこの略なんですけれども、簡単に言うと企業からののれん分けの手法なんですが、本来であるとマネジメントがガッと大株主になってですね、でうまくいけば IPO をしてですね、市場からたくさんお金を集めると、こういう方法なんですけども、サラリーマンが5人とか7人で、マネジメントをやってましたんで、みんなそんなお金もなくてですね、当初は資本金を10億でスタートしたんですけれども、マネジメントは踏み絵的に 5% でいいと、でファンドさんが 60% を持って、旧親会社だった日商祝いが 35% という資本比率でスタートしました。実はですね、それ以降ちょうど今で19年経ってるんですけども、会社の内容はがらりと変えました。我々が意図的に変えていったんですけれども、当初は明らかに非鉄専門商社専というジャンルで、売上高もですね、700億、それから社員もですね、単体の社員で100名いるかいない、120名ぐらいいたんですけどね、そのぐらいの会社でした。で、現在ですね、どうなっているかというと、合算で2417人という、人数になりました。グループ会社として46社、売上もですね、2574億というのが昨年度の実績ですけれども、ということで、内部留保もですね、資本金は10億があったんですけども、のれんが十数億あったんで、もともとほとんど内部留保、債務超過とは言わないんですけれども、それに近いような形でスタートしたんですけれども、 今岡山で昨年末で自己資本も396億になってますんで、まあその順調な成長を遂げていく中でですね、何をしたかという話をですね、皆さんに聞いていただければなというふうに思います。今までしたことが今後のやっぱり延長線を描く上で非常に重要だと思ってますんで、そこをご理解いただければなというふうに思って東京からやってまいりました。ということで名前の由来はそういうことで、非鉄金属の名前をですね、こう適宜取って作った名前で、でアルコニックスグループを語る3つのキーワード、今ですね、商社機能と製造業を融合する、まあ、有機的なビジネスミックスとこういうふうに言ってるんですが、こういう企業を標榜しております。商社流通、それから製造業、こうあります。まあ、あの後で売上比率が出てくるんですけれども、商社流通が、まあ、2600億のうち 80% ぐらいあります。製造業はですね、そのうちの 20% ぐらいの売上比率です。一方利益でどう見るかというと、まあ、製造業はやっぱり非常に付加価値を生むということで、これがまあ我々の M&A をする一つの狙いだったんですけれども、利益面で見ると直近足元では製造業が 80% 利益を稼ぎ出してくれています。で商社流通はですね 20% です。でこの中をまあセグメントといって、まあ、4つに分けているんですけども、商社流通でいう電子機能材、それからアルミ銅から製造は装置材料と金属加工と、この4つに分けています。次にその M&A はですね、今18件この20年間でしてまして、特にこの10年ぐらいがですね、非常にコンスタントにかつ、まあ、ある程度の規模のものをですね、連続的に M&A してます。事業投資を30件、でこの18件のうちの内訳を申し上げますと、商社流通で9件、それから製造業でですね8プラス1件という感じですね。で9件やっております。海外ネットワークはもともと商社ということで、海外我々得意なんで、まあ、あのメーカーさんで海外がお不得意なところをですね、いろいろ保管をしたりと、そういうようなことと、我々自身が商社の時代から持ってた証券がありますので、この証券を活用してですね、海外展開をしています。海外に12法人15拠点ございます。商社流通、先ほど申し上げた電子機能材とアルミ銅事業でどんなことやってるのという説明です。まあ、あの電子機能材というのはですね、これは今非常に注目をされているというふうに我々は見てるんですが、電子材料、電子部品、それから半導体、半導体の製造装置、そこにあの、まあ、生まれてきてつながって、例えば自動車ですね、向けのですね部材素材等々をやっぱりここで扱ってます。からアルミ銅事業、これはアルミも銅もですね、非常に古くある金属で、銅は人間が一番最初に出会った一番最初の金属だというふうに言われているので、まあ、これは非常に長い歴史を持っています。ところがその機能はですね、その持っている性質をどういうふうに使うかと、どういうマーケットにつなげていくかというと、どんどん変わってまして、アルミは軽いし錆びにくいんで、例えば飲料缶になったり、それから昨今自動車はですね、軽量化をするということで燃費を良くするために軽くなってきます。で軽くなるというために車体にアルミを使われたり、それから銅はですね、まあ、あの熱伝導率から電気の伝導率が非常に高いんで、そういう特性を生かして、例えば電気をあの送る、つなげる、今あの自動車の業界でケースっていう、トヨタさんの地元なんで皆よくご存知なのかもしれません、コネクティッド、これはつながる、つなげるですね。このつながる、つなげるところにはまさに銅をたくさん使われるであろうというふうにあの業界は見てます。マーケットも見てますということで、まあ、非常に注目をされておりますというところで、ここはまあ商社流通ですんで、電子機能材の中にはですね、連結会社としてアドバンストマテリアルジャパンという会社があります。ここでレアメタルとレアアースをですね、まあもともと調理の会社だったんですけれども、これが我々のグループに2000年の初めの方にグループ化しまして、今はそのアルコニクスというとレアメタルレアアース商社だというふうに言われる方もいらっしゃるんで、 その看板を下ろさないんですけれども、全体に与えるやっぱり収益面売上面の影響は一時ほどではありませんということで、その会社が電子機能材の中に入っています。でアルミドームの中にはですね、もともと日商AIという会社を我々非鉄でやってた頃から、神戸製鋼さんと我々はもともと鈴木商店というルーツが一緒なんで、神戸さんとの取り扱いが多くてですね、その関係で、神戸さん関係の問屋さんからミニ商社をですね傘下に入れています。これはトータルだから9件あるということですね。でこれが商社流通の部分のですね増収増益効果を出しているということです。製造です。先ほど申し上げた2001年にですね新しいアルコニックスができたんですけれども、その2001年のから8年経った2009年に、大川電気製作所というところをですね M&A しました。この会社はですね、アルミを主としたアルミだけじゃないんですけど、モリブデンをやってたりタンタルもできるし、チタンもできますしね、いろんな金属の精密機械加工をやる会社です。この会社をですね2009年に買収をしました。続いて大場製鋼、富士プレスと、こういうふうにですね、この大場製鋼も富士プレスさんも両方とも愛知県の中に、この近郊にある、ここから1時間ぐらいで行けるところにある会社さんで、ひょっとしたらご近所にある会社かもしれませんけれども、大場製鋼さんというのはですね何をしているかというと、主に富士山も富士機械製造という会社、チップマウンターをやっている会社なんですね。でこれは電子部品のですね高速配置装置というのが、我々チップマウンターって言ってるんですけど、電子チップをですね1秒間に何回とその実装するという高速機械を作っておられまして、この高速機の本当の基幹部品、キー部品で、その部品を空圧で掴む部分のですねノズルというところの加工をしてます。富士プレスさんもこの近くにあって、これはデンソーさんのプロミネントサプライヤーで、デンソーさんにとってのティア1、つまり一番近くにいるメーカーさんということですね。ここの仕事で、トヨタさん、デンソーさん関係の仕事をたくさんやっております。装置材料ではですね、今売上高で 8%、 利益で 10% 弱、金属加工ではですね売上が 8% なんですけど、利益でいうと、62%ほどですね、ここで数字を出すことができています。急ぎ足ながら先ほどからご説明しているアルコニックス、どういうふうに変わってきたかという話です。2001年に MBO をしましたと。で2006年に実は IPO をしてまして、これでジャスダック行って8年に東証2部、10年に東証1部と、こういう軌跡です。で9年に初めての製造業の M&A をして、そこから10年間でですね8件プラス1件のほぼほぼ9件をですねこの間に M&A をしています。直近の業績はどうなってますかと、今年はですね残念ながら一度下方修正をしまして、これは実はその売上が、当初の予定より 10% を切るような形になったんだ、 10% 今日下がってしまったんで、したがって売上と業績面でですね見直しをして下方修正をしました。そういう意味で言うと、業績面で言うと当初の予算は70億だったんですが、今その10億減らして60億という数字で今発表させていただいています。我々これからも M&A をしていくんで、中継の中でもお話をしているんですが、3年間で M&A 事業投資、それから設備投資関係で250億から300億ぐらいのですねお金を使いたいと、これを全部借り入れでやるとネット DE レシオが 1.3 ぐらいになるかなと、そのぐらいまではですね我々としてはまだ健全ですし、その辺はご理解いただければというふうに思っています。 ROE も毎年年によって変わってきてるんですけれども、だいたい13から15%を目標としています。自己資本比率、これ出来上がって10年20年の会社なんで、まだまだ内部、蓄積が十分だとは思えないんですけれども、商社ですんで資産がやっぱり膨らむんで、どうしても自己資本比率は層は高くないです。でも今 27.9% というのが足元の、数字でございます。私どもの 直近の実績業績です。今日の株価が1444円、昨日ですね。で、まあ、EPS ベースで PER で見るとですね 8.29 だそうです、まだまだ割安感を持っていただけるんではないかなというふうに思って、あえてこの数字を申し上げました。
社長、今先ほどのところで20年間でだいぶ会社が大きく変わったというお話を伺いました。で、確かにこれ見ると20年でこの結構 M&A やっておられるんですけど、結構なんか日本の会社って M&A やってもなんか後から減損処理したりしてなんか失敗するところ多いんですけど、これ御社の目利きっていうのはどういうところ、結構成功されてる、まあ、ポイントっていうんですかね、このあたりはどうなんでしょうか。
まず自分たちの身の丈を知ってますんで、何千億というようなですね M&A はできないんですよね、というところからスタートすると、やっぱり我々、まあ、非鉄の商社だったんで、これがまだベースになってるんで、まあ、非鉄の商社で理解ができるようなマーケットの方々、例えばアルミの板を売ってるとその板の加工をしているところ、銅の加工をしているところ、いやチタンを売ってたらチタンの加工をしているというところをですね、まあ、これはまあ銀行さんからのご紹介があったり、まあ、そういう M&A のコンサルタントの人からご紹介があったりするんですけれども、まあ、うちのことをよく理解していただいている方がですね、的確な案件を申し込みいただくとですね、我々買ってからほったらかしておかないんでね、
はい、
今でも、まあ、ここにいるメンバー経営企画も含めて、この10今残っているのは13社統合しましたから、この取締役会毎月1回1時間から1時間半、
はい、
直近の業績とそれからそのそれぞれの企業さんが抱えている問題点を一緒に考えて、でお金が必要だったら、まあ、必要なだけアルコニックスの方で用意するというようなことでですね、場合によっては人材も派遣しますし、まあ、小さなところでですね、我々も上場してますんで、はい、まあ、上場基準に合うようなですね、まあ、ガバナンスも必要ですし、そういうようなものを強化するために、まあ、場合によっては人を送ったりということで、まあ、今成長と充実という言い方を私は社内でしてるんですけど、成長のドライブのキーワードは確かに M&A なんですね、
はい、
でほっとかない、やっぱり充実をさせるのは、これまた横文字でポストマージャーインテグレーションっていうんですけど、まあ、PMI ってどっかでご覧になったことあると思うんですが、こう言うの簡単なんですけど、なかなか手間暇かかってね、実行するのはなかなか大変なんですが、あえてそこを一生懸命やってます。続けさせていただくと、
はい、
儲からないから我々がね企業再生ができるかっていうと、まあ、メーカーさん特にそうなんですけど、我々はそれをできるような力もありませんので、今現持ってる力でですね、やっぱり利益が出るような会社で、でいながら、まあ、後継者問題を抱えておられる、これも結構たくさんありまして、会長社長がもう70代80代になって、会社は70年続いてるけどもうこれ以上はいいと、しかし社員はいるんで、社員にはこの会社を残してあげたいと、いい技術もあるしお客さんもいるというようなところとですね、やっぱりその補完をすることができますんで、まあ、そんなものがやっぱり我々にとっては M&A の一つの実績を作っているのかなというふうに思いますね。
分かりました。
ということで今うまくお話を入れていただいたんで、成長と充実というのが今のアルコニックスの中期計画の、まあ、一つの柱になるなというふうに思ってます。ビジョンとしては中継計画です。商社機能と製造業を融合する総合企業を目指すという、このビジョンは変更がございませんし、まあ、今後ともこれを掲げていきたいと。で、連結の経常利益でですね、まあ、足元60億目標は70だったんですけど、で2年目が85、3年目で100という、まず基幹損益でね、毎年100億ぐらいはまず出るような会社にしたいなというのが私の強い思いです。3年間で M&A、 その現在執行中の案件も含めて書いてますが、事業投資、それから買った会社の設備投資、その他等々でですね250〜300億、 ROE は先ほど申し上げた、まあ、足元も大体13〜15ですから、からネット DR は借り入れで補うベースだと 1.0〜1.3 というような数字になると思います。営業収益力をどうやって強化していくのというのはですね、常々我々もよく話をしているんですが、まずはやっぱり、原料材料製品まで、まあ、電子材料電子部材、さっき申し上げた、まあ、 アルミ銅の部分も機能性材料としては大きなマーケットがあるんですけれども、例えば IoT とかですね、それから 5G からケースという話をが出てくると、やっぱりこれ電子材料電子部品、これは私も日商屋の当時から電子部品電子材料を40年ぐらいやってるんですけれども、明らかにそのマーケットが大きくなって、まあ、どんどん内容が変わる。しかし素材自体はそう変わらずにですね、素材の使われる機能が多機能化してきているというふうに思いますんで、まあ、この分野について言うと引き続き大きな可能性があると。でそれに、まあ、製造というキーワードと、それから海外ネットワークを加えまして、まあ、海外も今、まあ、日本はですね、人口がやっぱり減ってますよね。人口が減るってこんなにボディーブローのように聞くのかなと思いましたけど、まず人が集まらなくなって、マーケットが若干こう伸びがなくなって縮小して、実需がやっぱり落ちて、でものづくりがやっぱり少し衰えていくというようなね、やっぱりこういうスパイラルに入ってはいけないと思いますので、まあ、そういうところも意識をしながらですね、事業展開をしたいというふうに思っています。
これすいません、今マーケットで結構話題なんですけど、 5G という、例えば 5G だとすると御社はどういうようなところを手掛けておられるんですかね。
5G って高速通信次世代ですね、はい、4G まで終わって、まだ東南アジアでまだ 3G ぐらいとかあるんですけどね、はい、で総務省が、まあ、電波の配分をつい先にしまして、うん、NTT さん、KDDI さん、楽天さん、それからその他の部分は企業で使えるような形にしてますよね、はい、でまずはですね、この間のラグビーのワールドカップがあった時に、 NTT さんはもうすでに試験放送っていうか試験使用をしてるって言ったんですよね。そうですね、プレサービスって書いてあるんですけど、9月20日からとかって書いてありましたけど、うん、これ始めて 何が必要かっていうと、まずインフラと呼ばれるのは何かというと電波なんですね。で電波が届く距離がまっすぐで短くなるんで、はい、基地局がたくさんいるんです。で基地局っていうのは大体屋上とかね、その室内に置けないんで屋上に置きます。で場合によっては今ね、信号機の上に起こっていってるんですね。と軽くないとダメなんですよ。で軽くて金属でっていうと、これアルミが出てくるんですよね。アルミの出番で、
なるほど、
アルミの精密加工品がかなりの数値が出てますから、飛んだ電波はですね、これフィルターをかけて襟分けないと使えないんですね。その襟分けるためのフィルターで、電子部品で総フィルターっていうのを最近例えば村田さんの IR とかね、はい、TDK さんとか日本の国内でもいろいろ太陽油でもそうなんですけど、
そうですね、
やっておられると思うんですけど、その総フィルター用の材料っていうのは化合物半導体と言われまして、これはリチウムっていう金属にタンタルとニオブを混ぜた材料、これ別々の材料で、その周波数によって使い方が違うんですけど、ね、そういう材料が必要で、その材料の取り扱いをアルコニックスでしています。からできたアンテナをですね、評価しなければいけないんですね。でそれで必要なのは、電波が乱反射しないような部屋を作らなきゃいけないんです。でその部屋の内張りに電波吸収体というのを入れるんですが、これ去年、買収した東北加工っていうところで作ってます。とうとう 5G が動くと、はい、いろんなものがアルコニックスで、はい、動きます。 5G はやはり大きな、まあ、自動車も結局はケースの A はオートノマスって言って自動運転なんですけれども、この自動運転のベースにはですね、はい、電波産業があるんですね。で、まあ、つながるのは自動車と、例えば地図がつながる、衛星がつながるから、まあ場合によっては自動車と自動車がつながるということで、うん、まあ、つなげるための材料はさっき申し上げた銅とかアルミもありますけれども、そういうものを機能的に動かすためには、まあ、電子部品としてのその我々の取り扱っている商品の、ね、はい、可能性というのがですね、 まだまだ大きいと思いますし、でなおかつ電池が今やっぱり非常に注目をされていると思うんですけれども、ね、リチウムイオン電池っていうのを聞かれたことがあるんですが、
は
い、
スマホとかにはめ
る、ね、はい、電池の中身ってほとんど非鉄なんですよね。電極がありまして、そこ に塗られているのはコバルト酸リチウムだったり、それからまあ黒鉛はまあ非鉄は言わないんですけど黒鉛が使われてたり、それからそれを電池として包むパッケージングにはアルミが使われてたり、アルミのラミネート素材が使われたり しますので、この電池業界にも非常にアルコニックスは大きくまあコミットをさせていただいていると。
なるほど。
さて、じゃ あのお待たせをいたしました。株主還元についてなんかいろんなこと言ってるけど配当も大したことないんじゃないのと、こう配当はですね、株主還元2006年上場してからずっと増配をしてます。まあ一応それに伴うような利益構造になってますん で今足元は2019年の9月に21円で、来年の3月に配当予想ですけれども21円ということで、年間配当は42円ということで、皆様にお話をさせていただいてます。から株主優待を非常にご希望が多くてですね、我々要するにそのコンシューマーグッズっていうか、まあ消費部皆さんのすぐ何か使えるのも作ってるんでわけではないんで、まあメーカーであるんですけれども、アルミの精密加工品をお渡しするわけにもいかないですしまあじゃあアルミのインゴットはって言ったら20キロぐらいあるんですよね。それをお持ち帰りいただきたいというか、うちに送りつけられてもなんだこれはということになって、アルコニックスの株売るぞみたいなこと言われるでしょうからしたがって、ごくごく普通な、まあ1年以上を株を持っていただくということを、まあぜひ皆さんにお願いしたいと思ってるんで、長期的中長期的にお持ちになっていただく方に株主還元をしたいと、優待で還元をしたいというふうに思ってます。からまあこれは事前には全く申し上げられないんですが、去年は実績として自社株買いをいたしました。まあそんなに大きな金額は してないんですけども、金額的に言うと8億円の、最終的に66万株、自社株買いをしました。とうとうで若い会社なんで、まあ、内部留保でやっぱり、それからまあ、財務体制を整えていかないといければいけないというふうには思っていますし、かつまあ今後前向きのお金として250とか300というのを一つの予算化をしていますんで、まあもうぜひいい会社になって皆さんにたくさん配当をお支払いしたいとは思っているんですが、その辺のバランスを取りながらですね、財務体質を強化をしながらですね、株主の皆さんにもですね貢献をしていきたいというふうに思ってます。長い間持っていただければですね、まあそのこの今後の予想は全くできないんですけれども、まあそれなりに皆さんにご評価いただけるんではないかなというふうに思います。名古屋は大変ゴルフが盛んな地域で、まあ皆さんもゴルフをおやりになるんじゃないかと思うんですけど、今平修吾君というのが今男子プロゴルファーとして非常に活躍して、現時点で今年度も、今のところ賞金トップで、今はどこでやってたかな、あ、高知ね、もう2試合しかないね、で予選やっと通ったっていうのを今日見ましたけど彼をですね実は早くから発掘してました。3年前にね、まあ、ある方のご紹介で、いや若くてすごいのがいるぞと、実は中学校の時に松山に勝ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
で非常に可能性があって、今クラブはですね、すみません最後にこんな話です、はい、ヤマハさんがスポンサーになってるんですけど、ヤマハさんもヤマハさん谷口とか藤田、うん、プロとかね、この辺をバックアップしてますけど、若手で行くんだったら彼だって言って、 ったらそのかスポンサーになったって言ったよ。そんなあの どこで分かるのって言ったらこの左の袖のところにですね、アルコニックス の, あのこのブルーのこれ金属球なんですけども、ここのついてるやつがワッペンとして入ってて、最近ね割と派手なウェアを着るもんですから腕があんまり目立たなくて袖がということでスポンサーになった年に一勝して、で翌年に賞金王になって、はい、で今年もまあ賞金王を走っているし、ね、去年は、まあ、マスターズに招待されてちょっと予選落ちしちゃったんですけどもね、うん、まあ、そういうことでアルコニックスともどもあのご声援をいただければというふうに思います。
めっちゃあれですよね、成績安定されてますよね。
すごいんですよ、ね、だって2位が5回ですから。
そうですよね、
うちあの着順で言うと3位以内に入るとボーナス払ってるんですけど、あーボーナスたくさん持ってってたんです
ね, ねちゃんと映る機会もやっぱり多くなるっていう話、
はい、おかげさまを持ちました、
ね、はい、あと、まあ、最近ちょっと話題になってるのは ESG っていうの話題になってると思うんですが、
はい、
あのまあ、御社はこのあたりの取り組みというのはどんな感じですかね。
例えば、リサイクルという点でいうと、例えば非鉄の金属をベースとしたリサイクルっていうのはもう何十年もやってる仕事です、はい、これはまあからあとその先ほど来申し上げたある天然由来の素材をっていうんですけれども、これ東北加工っていう会社でカシューナッツの殻を絞って油を取って、これを樹脂化してそれを何に使うかというとですね、ブレーキの摩擦調整剤ってやつに使うんです。これ自動車とか産業機械とか、ものを走ってるものを止めるというところではですね、必要とされて、なおかつこれあの他の例えば樹脂使うとかいろんなことが代替品としてはあるんですけれども、自然由来だというところで例えばヨーロッパではですね非常に注目をされています。まあ、とはいえあの我々も B2C の会社じゃないんで、例えばパッケージもこういうふうに変えますとかですね、そういうようなあの、まあ、アイテム持ってないんでね、うん、しかしあのこういうことは意識をしながらあのやらせていただいてます。まあ、ガバナンスも社外取締役が、今取締役会は7人で構成してるんですけども、社外が今2人いらっしゃるし、監査役はですね4人のうち2人は社外で独立監査役ですので、はい、まあ、そういう点も当然時代のニーズというんですかね、我々自身もガバナンスを考えていくにはやっぱり必要だと思ってますので、あの嫌がらずに積極的に取り組んでます。
それとちょっと話戻っちゃうんですけど、あの先ほどはその配当の状況も非常に安定的に増えてるっていう話と、あとまあ優待、これ今カタログギフトから選択っていう話だと思うんですけど、今 何種類ぐらいあるんですかね。これ どんな感じでこれからそのあの株主優待のお考えなんかをもうちょっと お伺い
やっぱり食品が多くて今6種類です。でこれはあの皆さんのご希望もありますので充実をさせるように、ただまあ最低単位として100株一口というのが最低、うん、1年以上お持ちになっていただく、それを3年以上持っていただくと、まあ、得点としては倍になりますというようなことを、はい、
なるほど、
ご提供させていただいております
結構あれですか、カタログのあれで評判はいい感じですか。
あの始めたばかりなんてよくわからないところあるんですけど、まあ、一応食べるものは、うん、もう美味しかったよとこういうふうにおっしゃっていただいて、まあ、内容についてはやっぱりあの充実はさせていきたいとは思いますけどね、
うん、最近あのケースですとか非常に話題になっているその 5G ですとかそういったところに関わっているというのが非常によくわかりました。あの具体的にリチウムとかタンタルとかなんか理科の昔習ったみたいなことがありましたけれども、うん、この辺の将来性についてはどのようにお考えですか。
あのインフラとしてはやっぱりまず先行すると思うんですね。だから、まあ、見えないところでアンテナがたくさん立って電波がたくさん飛ぶようになって、しかしその自動車がやっぱり自動運転になってきますから、機械が例えばまあ、コンピューターにつながりますとかね、 AI が出てきますとかっていう話になると、これ将来はいやおうなくどんどんどういうふうに質も量も増えるんじゃないですかね。 というふうに思ってます。
これから IoT とか、まあ、これ自動車なんかもエッジコンピューティングとか、なんかいろんな、なんかまだまだ進化をするの で、
そうですよ、ね、
やっぱり先ほどの話じゃないですけど IoT だなんだって言って進んでいくと、やっぱりこう非鉄、まあ、面白い場合ですとメーカー機能もあるんで、
はい、
この辺のところに引っかかってくると結構だいぶまたこれから先楽しみな感じですよね。
だから、まあ、今その M&A をさせていただいているところを一生懸命、まあ、力を入れてもっと実力をつけてもらう、もっとまあ簡単に言うと収益力をつけてもらうと、こう思ってるんです。そうなるとやっぱり金属加工っていうところで言うと、例えば大型の機械で加工するから小さなものができる、プレスができます。でその後じゃあ表面処理はユニバーティカって会社があるんですけれども、これはアメリカの会社で、
はい、
これはメッキ用の材料を作ってる会社ですね。でそういうもので表面処理ができます。出来上がったものを検査をしなきゃいけないんですけれども、うん、非破壊検査の会社でマークテックという会社がグループの中にありますので、まあ、ということで、まあ、グループの中でですね、物を作るということをつなげていきたいなというふうに思ってます。
これあれですよね、海外の拠点も結構終わりになるから、
はい、
あのいろんなところでそういう、まあ、あの第4次産業革命みたいなのを勃興していくと、まあ、御社は結構それを取っていけるみたいな。
そうですね、岡山はものづくりのところをグループ化することによって、はい、例えば富士カーボンという会社はですね、これがあのモーターのカーボンブラシを作っている会社なんですけれども、台湾にあって中国にあってベトナムにあるんですね、うん、工場、はい、から富士プレスさんはですね、富士プレスは、本社工場がこの近くですけれども、メキシコに工場を持ってまして、で今年の7月からあの創業してますし、そういう点で、まあ、地域的な広がりもね、おかげさまで、まあ、次はやっぱりインドかなと。
自己気ですよね、はい、
大きな市場ですからね。
巨大ですよね、
はい、
M&A はこう、これがあったらその次研磨があって何があって今度検査があってっていうふうにつながっていくわけですね。
結果としてなんですけど、うん、で今やっぱりそうやってこう、まあ、一つのこうチェーンができますよね、まあ、マニファクチャリングチェーンというのです、はい、その中で足りないものも見えてくるわけです。
なるほど。
でそれをやっぱり今度は有機的に我々自身が能動的につないでいくっていう、こういう M&A も出てくるんではないかなと思います。
自らもつなぐということですね。M&A 戦略などなど詳しく教えていただきました。アルコニックス IR セミナー、ご出演は証券コード3036、東証一部上場アルコニックス代表取締役社長武井正人さん、聞き手はラジオ日経和島秀樹記者でお送りいたしました。武井社長どうもありがとうございました。
アルコニックス IR セミナー、この番組は証券コード3036、東証一部上場アルコニックスの IR 活動の一環としてお送りしました。